与えられた日一日を大切にしながら、それぞれが素晴らしい一週間を送れるように導いてください。また先週は泉ヶ丘地区に教会の方が何人か引っ越されたことがきっかけで集会が持たれ、そしてかつて富岡町におられた方やお近くの方などもご一緒にしてくださって感謝します。また他の地区でもこのような集会が可能であれば一番良い時に導いてください。今日は久しぶりに菅野姉妹がこちらに合流されました。寒い地域での仮設での生活をお助けください。特に会津で雪深い中で暮らしている方々をお守りくださるようお願いします。教会の建設も遅れてはいますが少しずつ進んでいます。建築会社の社長さんが倒れないように、また最高の建物が完成して、全ての必要が満たされますようにどうぞ導いてください。一人一人心の中に願いがあり、また感謝があり、今日ここに集いました。神様がお一人一人に豊かに触れてくださって、心と信仰とまた健康、ご家族を祝福してくださるようにお願いします。なお続けてアフリカでテロに遭われた方々とご家族に神様の豊かな慰め、慈しみがありますように、海外で生活している多くの日本人が守られますように、またこの地球に神様が平和をもたらしてくださるようにお願いします。これから聖書の言葉を開きますのでお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。あと何回このような小さい部屋で礼拝になるんでしょうか。私は急に思い出したんです。3月11日の震災の後千葉におりまして、そして結局礼拝に行けなくて近くのなんとかっていうホテル、近いと言われたんですが歩いたら遠かったんです。ここのようにホテルの玄関に2階で何々教会が礼拝していますって書いてあって、そこに行ったんでした。ここより広い部屋でしたが、ああそういう教会はこのようにしてホテルを借りて礼拝しているんだなって、初めてこういうとこで毎週礼拝して少し気持ちがわかるような気がしたんです。そこでの不思議な経験はちょっと遅れていったか名乗らなかったんです。もう地震の後の直後で訳が分かんなくて気も動転していて、とにかくどっかの礼拝に滑り込もうということで行ったんでした。そしてお話はポセイドンアドベンチャーという映画のお話を先生がなさったのは覚えてるんです。大変なこの何ですか、事故に遭った映画の中である確かジーン・ハックマンという主人公が牧師さん役だったか、人々を連れて救出するような内容だったでしょうか。そんな話をなさっていたんでした。そしてしばらく聞いておりましたら、途中でこの3月11日の震災で福島県の原子力発電所のすぐそばに実は教会がありますということを牧師先生がお話しなさったんでした。私も急にドキッとしたんでした。そしたらそこの牧師さんは佐藤明という牧師さんですという話になったんでした。まさか私お説教の途中で私がそれですというわけいかないから、ちょっと下うつむいて黙って聞いておられたんでした。まあありがたいと思ったんですが、一体今日今どんな心境で、多分私がそこにいると思って話されたか、どんな心境でおられるでしょうって、その教会の人は今どのようにして過ごしておられるでしょうって、まあ、そんな話をなさって驚いたんでした。結局帰る時に私がその教会の牧師ですと名乗らないで、報告の時だかその前にそそくさと立ち去ってきてしまったんですけれども、もう忘れられない礼拝となって、あの時から全然違う教派でも全然知らない教会でも私たちのことを追いかけて覚えてくださっていたんだなって、忘れられないホテルでの礼拝になったんでした。さあ今日はヘブル人への手紙の12章の11節 12節のところをご一緒に学んでいきたいと思いますが、まず今日は実を結ぶという題をつけたんですが、11節のところ、今日は短いですから前に写っている聖書の箇所を見てもいいし、ご自分の聖書をご覧になってくださってもいいし、聖書はいろんな翻訳があるのでちょっと違う訳の翻訳でも構いません。何の訳でもいいです。ご一緒に11節をお読みしましょう。はい。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのです。後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。皆さん、今日は2つのことをご一緒に考えたいと思いますが、最初に考えたいことは、神様の訓練プログラムって考えたことありますか？親は子供に教育プログラムがあるかもしれません。うちの子供は中高一貫校に通わせたいとか、遊びを大事にしたいとか、何か家風もあるかもしれません。天の父なる神様は私たち、神様の子供として見つめられているわけですが、訓練プログラムがあるんです。それにしてはちょっと今日の一行目はきつく感じる人がいるかもわかりません。もう一度私読むと、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものだという言葉があるんです。今日考えたい聖書の言葉は、神様は私たちに訓練プログラムというと柔らかくなって、私たちの聞き方、私たちの感覚だと懲らしめというふうに思えるような出来事があるんだなということなんです。皆さん、神様は、例えば親は子供が家庭生活が始まったら食事の時以外は食べちゃダメだ、小学校に行ったらテレビはのほうずに見ちゃダメだ、あるいは友達とは遊んだら、いろんな教育方針があると思います。今度学校に行ったら学校の先生が集団生活をするためにいろんな指導をするかもしれません。社会人になって会社に入ったら、この会社はこういうことを大事にしてるんだって、何か教育訓練プログラムがあるんじゃないでしょうか。神様も私たちにプログラムをお持ちのようです。それは一つじゃなくて、すべての懲らしめってどうしても映っちゃうんですが、これ別の言葉で言うと神様のご訓練なんです。しかし皆さん、私たちは訓練は私たちを潰すためじゃないんです。訓練は私たちを立たせるためです。前にお話ししました、今年5月から何回か海外にちょっと行く予定が入っているんですけども、以前成田空港で飛行機を降りて、そして空港までバスで移動する間、小さな子供だからしょうがないんですが喉渇いたって言い始めて、お母さんかお父さんがここで言ったってしょうがないでしょうって言ったんですが、飲みたい飲みたいってこう言い出したんです。子供だからもしょうがないって言えばしょうがないんですが、今すぐ飲みたいってこうなっちゃったんです。だけどそんな無理なこと言わないでって、お店もないしバスの中じゃないでしょうって言ったんですが、結局最後までダダをこねている風でした。私たちは神様が私たちを訓練しないといろんなところで生きていくのは難しいかなということがあると思います。この間驚いたのは、アルジェリアで起こった出来事で、うちの教会員の子供さんの旦那さんが同じ会社で働いておられたとか、あるいはその知り合いの方がアルジェリアに行っておられたようだとか、本当に遠い世界と思ったら身近なところでいろいろあるんだなって思いました。何かテレビの報道によると、あそこに行っておられた方々はほぼ皆さん志のある方で、だから半端でない強い意志の力があったり、だから今朝ちらっとアルジェリア人の証言によると、大したもんだなって、いよいよ命が危なくなっても爆弾を巻きつけられた日本人もいたんですか、ひどい話だなと思いましたけども、なんだか狼狽もせずに、私武士のようだなと思ったんです。静けさを保ちながら、日本人はこの命の危険の中でそういう塩梅だったっていうか、いやすごいなって思ったんでした。ある解説した人は、忍耐がなければ奇跡的に助かった日本人はダメだったと思うって、よほどの忍耐だったと思います。 それから判断力が必要だったって、判断力だけじゃなく決断も必要だったって、また一般の解説だからそれに運が加わらないと助からなかったんだと思うと解説をしておられました。皆さん、聖書の言葉にも私たちがいざという時に耐えれるためにどのような訓練プログラムがありますか。じゃあ10に進んでいただいて、ご一緒に10、その先の、ごめんなさい、これですね、ロマ書5章の3節4節お読みしましょう。はい。そればかりではなく、
患難さえも喜んでいます。
患難が忍耐を生み出し、練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っている。訓練プログラムと題名は書いていませんが、言って支障はないと思います。なんで患難に遭うのって、なんで懲らしめがあるのって、なんでこんなに悲しいことがあるのっていうふうにしか見えない、捉えられない。しばしば患難を通して忍耐が生み出され、アルジェリアで奇跡的に助かった人はまず第一に半端でない忍耐力がありましたって、本当だと思います。まあさらに聖書はその忍耐から品性が生み出され、その品性から生み出される希望は、まあ、実はその次の節に失望に終わったりはしないというふうに結論してあるんです。神様はだから私たちにあれほどの訓練の道を通されたのか、懲らしめもしょうがなかったのかっていうふうに思えることがあります。ただ今日の聖書の箇所を見ると11節にもう一度戻ると、その神様の手の中にある訓練のプログラム、あるいは懲らしめと言われるものは、親は子供に小さい時から何かしらのその年齢にふさわしい教育プログラムを用意しているはずですが、喜ばしくは捉えることはできない。それどころか普通はどう感じますかって聞かれたら、かえって悲しく思われるんだって。じゃあ、悲しいことに出会った人に、あなたはどういうふうにそれを思いましたか、見えましたか、捉えられましたかって聞いたら、例えばある人は怒りを感じたって言うと思います。ある人は私は呪われていると感じたって言うと思います。ある人は自分はそれでひねくれたって言うと思います。ある人は自信をなくしたって言うと思います。私たちの側では、ある人は激しい怒りを人生に持ったり、あるいはある人は拗ねたり、あるいはある人は自信をなくしたり、ひねくれたり、いろんな捉え方があると思います。聖書は神様が用意しておられるものは、その時々はどうでしたかってインタビューされたら、それは悲しくしか思えない、それは苦しくしかありえなかった。だから私たちの側からその時に見た風景と、神様がもっと大きな手の中で用意しておられる出来事と、随分と違う色合いに見えるものなんだなって、私は自分で言っておきながら、ソウルサーファーという映画すごく良かったですよってうちの娘が言ってたんですけども、そしたら多くの方はもうすでに見られたようで大変感動したっていうことで、じゃあ私が言ったのに見ないわけいかないと思って借りて見ようと思って、3分の1ぐらいしかまだ見てないんですよ。途中でまた続きを見ようと思ってるんです。見た範囲ではやっぱりこれは実話で、ハワイでそしてサメに腕が食べられてしまったというか、もがれてしまった、まあ、最後には本人が出てくるって聞いているんですが、多分綺麗なお嬢さんがそれでもめげないで立ち上がっていくという実話を映画化した、本当にこれキリスト教の映画みたいだなと思って、皆さんも DVD で借りたらどなたでも見れるんじゃないかと思いますけども、ただ私が見た範囲の中でも、やっぱりどうしてこんな目に自分があったんだろうって、女性のこれキリスト教の牧師さんに話してるのかなって思うような場面のところで今終わっているんですけども、そしたらその牧師さんというかキリスト教の伝道者か、ハワイの分かりませんが、腕がなくなってしまったこの絵も言えぬ出来事に突然遭遇して、もうリンゴを切るのもままならないし、もう何もかにも片手ではうまくいかない、もう目の前が真っ暗で狼狽するような、その慟哭のような中で、なんて答えるのかなと思ったら、この悲しみのその先に、新しい世界があるというか、その先に 神様の祝福があるというような感じのことをアドバイスしておられて、なんか私は震災と重なったんでした。私はとにかくいろんなところでお話しして、本をじゃあ一冊買いますという人には、苦の先に木ありって書くようになっちゃったんです。自然に苦しみって十字架3本書いて、苦しみのは実はイエス・キリストが透けて見える、その苦しみの向こうにこそ新しい世界があるので、これは通らなければいけないと受け止めるほかない。しかしその先には新しい世界があるんだって、苦しみの後に喜びが来ると。別に映画ではそういうセリフではなかったけれども、そのハワイの女性のキリスト教の伝道師の方は、腕をなくしたその少女に一対一の話し合いの中で、この悲しいこと、苦しいこと、しかしその先に神様の物語が広がるんだって、神様が何かを綴られるんだって、神様の国がその先に待っているんだって、そういうふうに私には聞こえたんでした。確かに今日の聖書の箇所を見ても、神様のご訓練は何のためですか？それは今日のテーマの実を結ぶためですよ。もう一度11節、それから続けて12節まで続いて読みましょう。はい。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な木の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。いいんです。私たちはひたすら悲しくしか見えなくても、喜ばしいなんてとっても思えなくてもしょうがない、その時は。けれど、神様の懲らしめや訓練の計画は、ちゃんとその先が用意されていて、その苦しい坂道やトンネルをくぐれば、通り抜ければ、訓練された、それを終えた人々に賞状が与えられ、資格が与えられるように、平安な義の実を結ばせるというプログラムなんですよって。皆さん、だから数々の実がこれから先に用意されている。私は今頃になって東京で誰かが支援で入れてくれたチョコレートが出てきてですね、小さな子供のようなチョコレートなんですが、食べてみたら美味しかったんです。チョコレートは多分腐らないので、いちごみたいなチョコレートとかいろんな味のチョコレートがあって、いろんな種類の小さいチョコレートを誰かがくれたんだなっていうふうに、多分当時東京で配られたのかもしれません。神様は私たちにいろんな種類の実を、まるでクリスマスツリーのように、クリスマスツリーには一番てっぺんにダビデの星、赤い玉はキリストの十字架の愛を表す命を捨てる血潮を表現し、緑の玉は永遠の命を象徴し、などなど、私たちの人生でもいろんな実を結ぶように。じゃあそのいろんな実っていうのはどういう実ですかというと、それは訓練を通った人、悲しく思われる懲らしめをくぐり抜けた人々には平安な実ですよと。皆さん、平安、教会堂を作る前に具合の悪い人、お年を召した人のために、ちょっと住めるような住まいを、佇まいを作りました。名前は私が独断と偏見で付けさせてもらいました。エルシャロームって、私が勝手にくっつけたんですけども、エルサレム、エルシャローム、シャロームというのは聖書の国の挨拶言葉で、平安、平和、あなたが今日平和であれって、平安に過ごせるようにって、お互いに平安を祈る挨拶言葉で握手をします。エルは神様、神様がくださる平安の佇まい、平安の人生。実はこの翼の形をして案外大きく見えるもんですから、今度の今建設中の教会が見る場所によってはちょっといかついかな、あんまり何か脅威を与えるような感じにならないといいなと思ったんですが、この間アメリカ人の方が見に来られ、私時間がなかったので2、3分街道を案内して説明したら、すぐポロポロポロポロ涙を流されたんです。で、詳しく聞きませんでしたが、多分私たちが今故郷を追われて、そして故郷がゴーストタウンみたいになっていて、ちょっとホームレスみたいになっていて、だけど故郷じゃないここに戻ってきて、 そしてこれは翼の形をした教会でというまで話したら、ポロポロポロポロ涙を流されたんでした。多分翼っていうと漢字で書くと四角カクカクしてて、何か力強くぐんぐんぐんぐんスポーツみたいな空みたいな舞い上がっていくような感じですが、ひらがなで書くと日本語っていろいろ印象違うもんだな、ちょっと柔らかいような、ひらがなで翼っていうと、その白人の方は多分翼というと翼のぬくもりの中にあのひなたちがあのどんどんどんどん入っていくようなぬくもりのイメージを持たれたように推測したんでした。そうか、翼っていうと前へ空へ高く上という意味もあるけれども、翼はぬくもりでひなたちや弱い者がそこにあの逃れたらそこでかくまわれる安全な優しい暖かい体温を感じる場所、あ、翼の教会って言ったらそういう意味合いもあるかもしれないって思ったんでした。だから私は平安な身を、神様が私たちは平安でなくてもよく頑張ったねって、よく忍耐したねって、よく命絶たなかったね、よく諦めなかったねって、神様がなんか天から平安を私たちに下してくださって、あの人たちああいう目にあったけどなんか平安に見えるよねっていう身を下さるかもしれないって。もう一つはどんな種類の身が待っているんですか。それは義の身を結ばせるのですよって。皆さん、義という言葉も日本語はいいですね。この漢字は2つに分析しなさいって言ったら、上と下に分析して、下の方は我、俺が、私が、上の方は何の動物を表す漢字ですかって言ったら、義という漢字は羊、ね、あの俺が私がをやめましょうかって、俺が俺がではいいことないから、だから自分の上にどなたかをお立てしましょうって、聖書ではイエス・キリストは子羊と表現されていて、つまり自分が十字架で血潮を流して、お母さんが子供に産みの苦しみをして自分の命を提供して新しい命を生み出して命をかけて育てるように、神様は私たちに命を捨てる愛を持って私たちに望まれました、私たちのところに来られました、あなたを放ってはおかない神様です。これを表すのに我という漢字の上にイエス・キリストがあのおられて、子羊なるキリストを私たちが迎え入れるときに、誰も正しくなんかない、私たちは本当に罪深いけれども、神様の正しさ、愛をに根ざした正しさが私たちを鏡のようにして用いてくださって、世の血を、世の光、地の塩としてあちらこちらに散らばらせて用いてくださるんではないかなって。ですから急に今度の日曜日、歌手で牧師さんの小坂忠さんが来られるって、もう今今連絡来たから本当は明日借りてやろうかなと思ったけど、ちょっと無理があると思って、じゃあ礼拝で慰めの歌を30分か40分たっぷり歌って、じゃあいただこうかなということになったんですけども、まあ私はこの間泉ヶ丘という地域でせっかく3家族いるから一つ集まりを持って賛美歌歌って聖書を開いたらどうでしょうっていうささやかなことだったんですが、地域の方が何人か来てくださって、いやこれは励ましだな、本当に嬉しいことだなって。今度の日曜日も礼拝ですけれども、半分はコンサートですから、もし皆さんの知り合った方やあの、まあ、礼拝にちょっと馴染むのにもいい機会で、私も分かりやすい話しようかと思ってるんですが、そんな機会で用いられたらいいかもしれないと思っています。実は今教会堂の中になんかあちらこちらに十字架があの隠し絵のように入りそうな感じになってきたんです。あの夜の森にあった教会堂は入るところが実は小さな十字架の黄色いアクリル板みたいなだったんです。もう一つは魚の中に十字架が入った納骨堂の入り口とか、今度の泉の教会もあの外はレンガ張りなんですが、よく見ると十字架が入っていたり、ただの窓なんですがよく見ると窓の中身が十字の形にしていたり、別に隠り切りしたんじゃないんですが、あちこちに十字が入りそうで、クリスチャンの彫刻家の方が今十字架を荒削りの削ってくださって、それが十字架の上の方 私たちのもともと教会があった双葉郡相馬郡の方向に建てられる形になります。で、実は礼拝堂の扉も多分このまま行くと十字架の扉を開いて四枚扉で右左に二つ十字架があって赤い色の下、そうすると三本の十字架でちょうど私たちはキリストの十字架の入り口をくぐれば、あとは二人強盗でした。イエス様は強盗じゃないけど、強盗と一緒くたんに癒しめられて十字架に着いたんですが、一人の強盗は社長さんにどういう物語だったんですかって聞かれたんです。建築会社の社長さんに。それはね、三人でイエス様は十字架について、だから苦しみという感じも三本の十字架のようにも草冠切れば見えるし、イエスキリストは十字架について、他二人は強盗だったんだけども、一人は最後まで悪態ついた。お前本当に救い主なら自分で降りろって、俺のこと救ってみろってよくぞ言ったもんだって、こうして果てていった一人の強盗、もう一人は何言ってんだお前って、俺たち悪いことしたからその報いを受けてこうなってんだ、このお方は何の悪いこともしていないって。そしたらイエス様が、あなたは今日天国に私と一緒にいるでしょうとおっしゃった、こういうお話なんですよって。あ、そういうことがあったんですかってよく話を聞いてくださったんでした。社員の方も、私たちは入るときに十字架の扉を開いて、二人の強盗が当時いたわけですが、道は二つありますと、最後まで俺が私がという道もありますと、だけどイエス様、罪深い私をお救いくださいって、もう一人の強盗の方の道に、そしたらあなたは救われて一緒に天国行きましょうという救いの道もありますと、なんだかそれを象徴するような礼拝堂の入り口になりそうだというふうに思っています。実は東京の時にお世話になったドイツ人の宣教師に、今度2月にドイツに帰っちゃうもんですから、間に合うなら来ていただいて何かしきようと思ったけれども、じゃあ別の機会に考えようかなと思っていろいろ相談して先週お電話したんでした。命の恩人のようなドイツ人の宣教師でした。そしたらちょうどこの間ここでこの間までおられて東京の老人ホームに行かれた姉妹がいるんですが、その東京のキャンプ場のご近所の別に教会関係ない方と一緒に訪問に行かれたという話でした。ああ、それはありがとうございましたって。まあ、どうでしたかってお聞きしたら、やっぱさすが東京で外に出れるような場所じゃなくて、環八坂なんかが通っていて、まあ、でもお元気そうでしたって、ちょっと緑が少なくて外に出れないのがちょっとつらいかなと思いましたというお話でしたが、しかし最後にこうおっしゃったんです。一緒にお連れした東京の地元の方が、あの方のようになりたいってぼそっと車の中でおっしゃったんですって。私はそれがね、嬉しかったんですね。どこに行って何があっても絶対不平言わないって、本当に感謝してるって、ああいう人になりたいって、お会いしに行ったらぼそっとおっしゃったって、多分宣教師の先生も嬉しかったんじゃないですか。いや、いろんなこと人生にはあります。しかし90何歳まで生きられて、やっぱり伊達に生きてるんじゃない、いろんなことあって絶対だけどぶつくさ不平は言わないって、それで通すのが私だって、私の人生だって、あ、これは平安な義の実かもしれないって、神様を涙を拭いて見上げようって、いろんなことあっても神様が平安をくださるって、それはすごい魅力で、そういう人が散らされると、え、あなたを支えているのは聖書なのって、そのキリストってどういうお方なの。だから先週嬉しかった一つは、3月にはもう決まってるんです。大きなコンサートをやって、そして新聞にもちょっとそれをお知らせを載せてもらおうと思ってるんですが、それは本当に多くの方が自腹を切って、そして新築の教会堂でできて1週間後にコンサートなんです。そこに市長さんも来てくれることが決まったので、で私はこう思ったんです。市長さんにお便りを書いたんですが、感謝を表したいって、まず地域の人にも教会もここに立つこと、また地域の教会にも、またこの市も私たちを受け入れてくださって、だからお互いに感謝を大事にする、そういう営みになったら素晴らしいなって。ただのだから音楽コンサート、復興支援のチャリティーコンサートじゃなくて、その間かどこかね、本当に感謝を表すような、それはお互いに不平不満なところ行ったら誰だって家族の間だってキリがありません。いくらでも探せます。しかし聖書のフィルターを通したならば、私たちはありがたいことを探す、感謝のことを探す、それでこそ人生だと思いますって。だから 感謝を中に埋め込んだ教会披露の翼のコンサート、双葉やまた相馬郡とそのいわき市を結ぶ翼、また世界や日本を結ぶ翼、いろんな亀裂を結ぶ翼になればいいなって。最後にお読みした12章の12節は、ですから、ね、悲しい苦しい懲らしめを通して実を結ぶんですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。これはどういう意味かというと、車の修理で言ったら緩んでしまったナットかネジをもう一回締めるような、まあ例えば転んで骨折したらちょっと治療して2ヶ月かけて完全に治すような、ちょっと緩んだところをもう一回締めて再建する、元に戻す、復元する、回復する、復興する、そういうような意味にとって間違いではない十二節であります。まあ私たちもいろんな痛みの中にそれぞれあるとは思いますけれど、神様のこのような大きなプログラムの中に私たちもいるのですから、がっかりしないで、そしてもう一度弱ったところを強めていただいて、立ち上がって翼の教会のように羽ばたいていきたいと思います。じゃあご一緒に12章の11節をお読みいたしましょう。12章11節、はい、全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、ですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。それでは黙祷をいたしましょう。そしてキーボードを弾いていただきましょう。黙祷のうちに今日開いた聖書のお言葉をそれぞれもう一度思い巡らしましょう。神様は人生の道のりにおいていろいろな訓練プログラム、私たちの目から見ると懲らしめじゃないかと思えるような苦しくて悲しい道も通される、振り返った時に今がその時でしょうか、かつてがその時でしょうか、しかしそれは全部プラスになります。何一つ無駄なことはありません。私たちはやがて実を結ぶんです。その苦しい道を通し忍耐が育まれ、強い意志が自分の中に形作られ、あるいはへこたれず、あるいは弱っている人を助ける器として実を結ぶ人生になるように私たちを訓練しておられます。ですから時々はへたり込んでも、時々は怒ったり拗ねたりすることがあっても、いつまでもではなく弱った膝を強くし、そしてもう一度帯を締め直すように立ち上がる時も神様が与えてくださいます。今週も嬉しいことも悲しいこともそのまま受け止めながら、神様がおられることを絶対信じて、そしてそれぞれの一歩二歩を前に向かって信仰を用いて進んでいきたいと思います。それではお祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは明日が読めないし、どんなに計画しても思うようにいかなかったり、けれど振り返ったらそんな人生の中に神様の指文字が見えるような気がします。そして神様は本当に素晴らしい方で、何一つ無意味なことはありませんでしたと告白できるので感謝します。遅れているものの教会は着々と 工事が進み、またそれぞれ悲しみや苦しみを抱えながらも、神様が素晴らしい恵みをくださっているのでありがとうございます。ここにいるすべての方がどうか天を仰いで、そして神様に手を引かれて、今週も一歩二歩前進できますように祝福してください。私が一言ずつ祈ります。同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、たくさんの恵みを感謝します。悲しいことも苦しいことも受け止めます。天を仰いで祈ります。神様が力をくださるので感謝します。私を用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。